火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月29日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思います。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いしますね。早速相方をチキンソウル今一からでございます。
こんばんは
ね。
はい、
これだね、
うん、
妖怪地の
花
火の方行ってまいりました。
行ってますね。
先週ね、うん、先週の放送の時にあの天の声から、うん、あの妖怪地の花火あるよということでね、はいはい、聞いてましたんでね、あの日曜日、
はい、
行ってまいりました
ね、 ね。
もう良かったですね、
はい、
花火
ね、
なかなか豪華な感じで、そしてあのちょいちょいあのコマーシャルが入る、
ね、
花火っていうの
も この花火は誰、どこそこの誰々様みたいな
感じの ね。私もああいうの初めてでしたけれどもね。そしてあの屋台も出てましてね、我々も、うん、あの唐揚げなんか食べましてね、
たくさん食べ
てたくさん食べましたけれどもね。そしてまあビルなんか飲んで ねいい感じでしたけれどもね、まあ、あの花火の方見てまいりますしね。もうこれからどんどんと花火大会、うん、
ありますよ
ね、
うん、
あの目白押しでございますのでね。もう滋賀県割とどうですかね、予想よりも多いんじゃないですか。滋賀県というのは、まあ、琵琶湖があったり、うん、まあ、向こうの瀬田川とかいろんな川がな多いですから、
はい、
やはりあの花火大会というのも多いですよね。
そうですね、
うんうん、あの滋賀県というのはね、はい、これから目白押しです
よ
ね。ただあの私この間行ってまいりまして、うん、虫除けスプレーを忘れていたんですね、
はい、
するともうこの足首あたり、ねね、ズボンがね、あのどういうんですか、七分だけぐらいのズボンを履いてたんですよ、うん、はい、そしたらもうこの足首にやられるやられる蚊に、
ね、
もうねすごいことになってました、
ね、
帰ってみたらびっくりしました。で痒くてかきすぎるもんですからね、うん、ああいうあの痒み止めクリームを塗ったらしみるしみる、
はい、あーねあれね、
ですのでね、まあ、これから皆さんまた花火大会なりね、夏祭り、うん、
はい、
あの虫除けスプレーは必ず忘れないようにしていただきたいですけれどもね、うん、はい、でまあまあ天気の方ですが、もう今日はちょっと雨降りましてね、
はい、
朝からこちらも降ってましたかね、
降ってましたけどね、まあ、その分涼しくなりましたけど、
そうですね、昨日今日と割と涼しいんじゃないですか、うん、昨日なんか
非常に
過ごしやすく寝れましたけれどもね、あのこんな日が続くといいとは思いながらも、明日からまた暑いらしいですからね。予報ではまた、夏らしい天気が帰ってくるんですけど、帰ってこんでええのになと思いながらねしかしまあ夏は暑くなければいけないんですけどね。しかしまあ夜暑いと寝苦しい日々が続いてるわけなんですよね、
はい、
あのこの間ねちょっとまたインターネットちらっと見てましたらね、うん、面白いアンケートやってましてね、朝までやって後悔したことランキング、
うん、
朝までついついやってしまって ね、
はい、
もう次の日もお仕事だというのにね、
はい、
やってしまって後悔したこと、
はい、
アンケートを取ったんですけど、1位はやはりね、もうこれじゃないかなと思ってましたけど、ゲームです。
あ、ゲームね、
あれもなかなかね、はい、あの例えば、まあ、ロールプレイング的なものであれ、
はい、
なんであれですけどもね、うん、あのもうちょっとだけ、
はい、
次のとこってなるんですね、これもね、はい、そうすると知らん間に朝日が昇ってくるわけですよ、あいたって思う時あるんですけどもね、
チュンチュンチュン
って言われて、そうそうそう、聞こえてくるんですけれどもね、はい、そして2位がね、ネットサーフィン、もう今時ですね、
さ
すがやはり今時は、うん、サーフィンもついついいろんなもの見てるうちに、はい、どうですかね、時間が経っていくわけですけれどもね、そして深夜番組を見る。これもね、
映画なんか最悪、
あ、映画ね、最初見てしまったらもう最後まで見てしまうんですよね。
もう一番立ち悪いのがね、分かってるのに見て、
そうそうそう、
結果が分かるのが、
一回見てるのにっていうやつね、
そ
う
そ
う、
こう見ながら
なのに見てしまうんですよね
、
はい、あとはね、飲み会、
うん、
これは我々注意しないといけないんですよ。
まあ、ベストワンですね、
これベストワンですね、我々の場合はやはり飲み会と言いますか、
2位以下をもう突き放
してますね、まあ、めったに我々がネットサーフィンということもないので ね、やはり深夜番組もまあ見るもののやはりも圧倒的に我々の場合はこの4位にある飲み会といいますか、まあお酒を飲んでる状態です ね、
ですね、
まあ、これが圧倒的に多いですけど、はい、でもね5位が面白いですよ、とりあえず起きている寝れないんでしょうね
何か次の日あるのかな、
ね、あるのかな、
遠足でも
ね、あるんでしょうか。まあまあ、寝ないと寝ないとと思うとまたこれ寝れないもんなんですよね、はい、
そうですよ、
なかなか
あります、そんな、
うん、ありますけれどもね、うん、あとそして6位が麻雀、これも定番ですね。
あ、まあね、
麻雀も、麻雀もね、はい、私も好きですけれどもね、はい、気づいたらもう、うん、明け方になったりするんですよ、あれもね、ついつい、
ね、
集中してる間はね、はい、割とね、頭がボケてるようでしっかりしてるんですね、うん、やってるんですけど、はい、終わった瞬間にね、はい、ものすごい体がね動かない、そして頭が回転しないことに気づくっていうのがよくありますけれどもね、そして7位に、うん、これが7位なんですね、もっと上かなと思いましたけど、漫画小説の読破、
うん、ね、まあね、
私なんかはもう、小説好きなんですが、はい、本は好きなんですけど、うん、できるだけ家で読まないように、はい、しかも夜遅くに読まないようにします、うん、先ほどのゲームと一緒でね、はい、やはりまた続きをになって、うん、ついついこうやって朝になってしまいますんでね、はい、私はもうできるだけ家では遅がけに読み始めないようには気をつけてるんですけれどもね漫画小説の読破はこの漫画なんかもそうですよね、うん、はい、一回読んだやつまた最初から一巻から読んでみたいね、
僕はね手塚治虫先生のはね何回も読んでしまうんだな、
しまいますよね、ありますけれどもね。そして8位が長電話、はい、
長電話
ですよ、はい、まあ、今時ね、本当にもう電話、うん、まあ、我々のどうですかね、中学校高校生の頃も長電話なんかしてましたけれどもね、うん、まあ、私はもう正直言ってあんまり電話とか得意じゃないんですが、今はあまり長電話とかする方じゃない要件だけ伝える方なんですけどもね、うん、まあ、長電話、うん、そして9位が DVD 鑑賞、
まあまあね、
ええ、
映画とかと一緒ですね、
映画と一緒ですね、深夜番組と一緒ですね、深夜番組もうついつい、うん、だからこれね見始めるタイミングが難しいんですよ、
ね、
次の日朝早いと思うとね、はい、まあ、映画で2時間とか2時間半あるじゃないですか、うん、
ありますね、
そうするとこう夜テレビずっと見て、例えばDVD を借りてきてるわけですよ、うん、はい、これ見るつもりなんですよ、はい、しかも1泊2日で明日返さなかったりするわけですよねでもこのテレビ見てると知らん間に11時頃になると、ね、計算するとこれもう終わった1時とか1時半になるわけです ね、そこから見始めると
難しい、ね、家の中だけのレイトショー、
そうそうそうさらに私なんか野球が好きなもんですから、はい、11時頃になったらついついねプロ野球ニュース的なものをスポーツニュースを見てしまうんですねそうするとまたさらに遅れるわけですよ、
ね、映画館でよくね予告編のずっと長い時間があります
ね、あれと一緒ですよそうするとまたこれ見るのが大変、
本編見るまでが近くから、ね、
大変ですからね、うん、っていうのはありますけれども、そして10位がカラオケ、はい、私これからちょっと経験ないですけども、カラオケ朝までやってしまって、うん、もう喉からからになりますよね、
ですよね、僕ら喋ってるだけで喉から
になりますからね歌カラオケでずっと歌ってる人ぐらい喋ってますからね、我々飲んでる時はね ねまた皆さんの朝までやって後悔したことなんで ねありましたら、ね、どしどし聞かせていただきたいですね、うん、
はい、
他にも面白いのもあるかもしれませんしね、
う
ん、
そうそうそう、
こんなことでついつい朝になってしまった
ら、
やっちゃいましたなんていうのもあるかもしれませんしね、はい、また皆さんメールの方でいただきたいと思います、うん、99@815.fm まで、どしどしね思いついたことをね、うん、メールの方でいただきたいと思います、はい、それでは今日のこのオープニングのネタに若干かぶせまして、うん、そして私の大好きなソウルナンバーをこの暑苦しい日にね、今日はちょっと涼しいんで許していただけるんじゃないかと思いながらね、かけさせていただきたいと思います。 In the Midnight Tower、 ウィルソン・ピチャット。
音楽と晩御飯、ね、
今日エレキギターですね。
今日エレキなんですよ、
ね、なぜか いつもアコースティックギターなんですが、ね、張り切ってますね、
張り切って
アンプまで持ち込んで、
そうそう、ね、
あなた、ね、
電気を、ね、使って、
ね、電気を使ってよくわからないコメントですけれどもね、
エレキギターやからね、
まあまあそれはそうですけど、そのまんまじゃないですか、ね、続きないわけでしょ、
ない
ね、見切り発車でしょ、
そうそう
ね、大体わかるんですけどもね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、はい、そこに私が選曲をするという、ね、こういったコーナーでございますけれども ね、
はい、
この暑苦しい夏に食欲の湧く料理を紹介していただけることを期待して ね、
はい、
ちょっとハードル上げましたか
、ね
ね、今日はどういった料理を、
今日はね、
はい、
いいですか、
どうぞどうぞどうぞ、ね、思いっきり言ってくださいよ、
は
い、
ヨーロッパの中心で愛を吠えるというやつでね、カルパクジラのペペロンサラダ、
どういうことなんでしょうね最近ね、
はい、
タイトルがもうどんどん、すごいことになってきてますよね、先週の、
はい、
誰が熱々でモナーでしょ、あれわからないですよ、今日もどんな謎が、
ね、モナーが熱々で後でヒヤヒヤになってるっていう、いやいや、
まあ、そうですけど気づかないですよあなた、ね、今日のこのヨーロッパの中心で愛を吠えるよ、ね、カルパクジラのペペロンサラダ、うん、
はい、
どういった料理になっていくんでしょうか、そしてどういった謎がこの中に含まれているんでしょうか、ひょっとしてまた見切り発車なんでしょうか ね、ちょっと楽しみに聞いてみたいですけれどもね、どういった料理ですか、
まあ、今日はね、はい、まあ、サラダなんでね、はい、まあ、まあ気軽にね、さらっとほんまに食べられるような感じにしたいなと思ってるんですけども、
はい、
ね、まずはね、パスタ、
はい、
パスタね、半人前でいいです、1人前だと多いので、
なるほど、
半人前で茹でてもらって、はい、湯上がり寸前にね、
はい、
もやし、
はい、
もやしですね、もやしって言う
もやしっておかしいです ね、 ね
もやし、
もやしですね、
はい、もやしをもう半人前、これ1人前入れるとまたね、すごい量になりますから
ね、
半人前入れて、
はい、
2つで1人前、
なるほど、
ね、シャキシャキ感のあるうちにザルに揚げてしまいますね、
お湯から揚げるわけですね、
う
ん、
そうです、
はい、
で、フライパンにオリーブオイルですね、はい、オリーブ油を大さじ2、
はい、
でごま油、
ごま油
足した方がいいですね、
はい、
ごま油を大さじ1に、
1、
唐辛子2本、
お辛いですね、
まあ、僕は3本でも4本でもいけますけど、
辛いのお好きな方はどんどんどうぞということですね、
で、
は
いはい、ニン
ニク少々、
はいはい、もうこれだけでほとんどもうね、はい、ペペロンチーノな感じですよ ね、
そうですよね、ペペロンチーノですよね、うん、まさに、
はい、で、先ほどの煮上がった、パスタともやしをフライパンに入れて絡めます、
はいはいはい、ね、この調味料に ね、
はい、もう完全にペペロンな感じですね、
そうですよね、うんうん、ただ具材が半分もやし、
もやしですね、
だけですよね、
はい、ね、それでですね、はい、器の方にですね、
はい、
今度は、水菜などのちょっと青っぽい感じのね、
はいはい、
野菜を、
野菜を、
水菜ですね、敷いていただいて、
ね、シャキシャキとね、
シャキシャキ
いいですね、
でその上に先ほどのパスタともやしのペペロンな感じのやつをね、
はい、
乗せるわけです、
上に乗せるわけです、
うん、でこの間ね、はい、スーパー行きましたね、
はい、
でなんか食材ないかなと調べてましたらね、うん、見てましたらクジラ、
クジラ、
クジラいましたね、
はいはい、
うん、で刺身のクジラが置いて
あった、おー、
うん、で僕のねやっぱり年代というかね、
うん、
給食にやっぱりクジラが ね、
まあ、私もそうです、
まあ、馴染みの深い、ね、
そうですね、唐揚げみたいに
して、ね、そうそうそう、甘辛くしたやつ、
あれがね、美
味しいですよね、
うん、
まあ、ああいうのをね、想像するんですけど、まあ、刺身も置いてあったので、はい、あ、刺身か、思いながらね、これもなんとか、はい、ちょっとなんかしてみようかなと思って、うん、まあ、買いまして、で、はい、いろいろ考えたのが今日なんですけど、
はい、
まあ、先ほどの、ペペロンな感じのやつにの、はい、刺身をですね、
このクジラの刺身を。
はい、薄めにして、スライスね、
はいはいはい、
スライスを薄めに、
はいはい、
薄い方がいいですね、はい、上に乗せまして、
はい、
その上にですね、
はい、
マヨネーズとオリーブオイル、
はい、
と醤油かけた方がいいですね、ちょっと、うん、和風な感じですけど醤油かけた方がいいですね、
はいはいはい、
でまあなんていうんですか、パスタともやしなんで比率的に言うとそのパスタパスタじゃないんですよ、うん、サラダ感覚になるんですね、もやしが入ってるんで、ね、シャキシャキ感もあるんで、でその上にお刺身ですね、生ものを置いてカルパッチョな感じ
ですね、そうですね、カルパッチョな感じですよね、
うん、それを、まあ、普通だとね、カツオとかね、ああいう魚を乗せるんですけども、
そうですね、
今日は
クジラを、
クジラをね、思いましてね、まあ、こういうなものもね、作っていくとね、世界的に考えるとね、
はい、
ヨーロッパの人って食べないじゃないですか、クジラを、
あ、クジラをね、
ね、はい、守ろう、守ろうと言いますけどもね、
ま
あ、そういうのもね、私はね、その国の文化っていうのはね、それなりに守っていただきたいなというね、あなたたち ものことも僕は考えますから、
はいはいはい、
僕らのこともあなたも考えてくださいよっていうスタンスでね、やっぱりこういう文化もあるんだというので、ヨーロッパの中心にね、そういう方々がいっぱいいらっしゃいますからね、
いらっしゃいます
から食べていただければなと思いますね、
はいはいはい、
クジラも美味しいんだぞと、
美味しいんだぞという
ところをね、感じていただければなと思いましてね、そこで私は日本の文化の愛を叫ぶという感じでございましてね、
なるほど、
うん、
叫ぶじゃないですよ、ホエールになってますけど、
そうそう、
いいんですか、
ホエールはクジラに引っかかってますからね、ちゃんと、ね、って流さないでください、
いやそうですけど
ね
叫ぶとまたホエールはちょっと違うかもしれません、
ワンっていうのがホエールですかそうでもない
誰がねモノマネをしろって言いました
まあね、今日のやつはね淡白な、
はいはい、
クジラにピリピリとペペロンです、 ね、はい、パスタの代わりにもやしを入れてヘルシーでメルシー
メルシーも入れましたか、
はい、
ねえ、この週を追うごとに嬉しそうな顔になっていく今市からの顔は何とも言いませんでしたけど、ね、
ヘルシーでメルシーじゃないですか、
ヘルシーでメルシーですけれども ね、今日どんどん思考がちょっと若干変わってきてる気は私するのは私だけでしょう、
ね、やっぱり世界に、ね、発信しないとやっぱり、ね、日本人は食べてるんだぞという、
なるほどね、ヨーロッパの中心で愛を吠える、
吠える、
なるほど、ヨーロッパの中心で愛を吠える、
そうです、
犬ですか結局、
あ、そう、
違うんでしょ、
クジラってどう鳴くんやったっけね、意外とあの体大きいけどあの高い声やってこと
だ
っ
け、ね、そうな気がします ね、今ちょっと若干ショッカーみたいでしたけどね
ショッカーでしたね、どう考え
どう考えても
自分でやってみて失敗したなと思って、
ね、そうですか、なるほどね、うん、もう一度ご説明しますと、はい、パスタを半人前、
はい、
これを茹でていただいて、うん、煮上がる前
前に、
もやしもそこに入れて、うん、
はい、
シャキシャキ感の残ってるうちにザルで揚げますと、
はい、
ね、これで一旦置いていただいて、
はい、
フライパンにオリーブオイルを大さじ2、ごま油大さじ1、そして唐辛子を2本、まあ、3本でも結構です、うん、辛いのちょっと苦手っていう方は1本、
1本で、
ねね、ま、あの全く入ってないとまだこれちょっと変わってきますんでね、うん、入れていただきまして、はい、そしてニンニクを少々入れて少し炒めます、
はい、
そこに、先ほど煮上がったパスタともやしのコンビですね、
はい、
これをフライパンに入れて一緒に絡めるわけですね、このソースに、
うん、
そしてお皿の上に水7度、
はい、
まあ、お好みの青い野菜をね、
はい、
引いていただきまして、その上に
パスタともやしですね、
パスタともやしですね、乗せまして、
はい、
その上にさらに刺身用のクジラを
ホエルを
薄くスライスして、ホエルを、
ね
ね、今ちょっと長いそうになりましたけど、刺身用のホエルをね、
はい、
薄くスライスして上に乗せまして、うん、はい、そこにマヨネーズとオリーブオイル、醤油を少しかけていただければ、うん、これで、出来上がりと、
はい、
ね、
ね、
淡白なクジラにピリッとペペロン、ね、パスタの代わりにもやしでヘルシーで
メルシー
言いたくないなお付き合いしたくない感じですけれどもね、そうですか、美味しそうですね、でもね、うん、あのペペロンチーノって、ね、基本的に私も好きですけれども、はい、あのまあ、よく言われるのはもうパスタの中でも、うん、まあ、基本であり、
ね、
基本であるがゆえに難しいとも言われますしね、そういった料理ですけど、それをちょっとサラダ感覚で、
そうそう、
そしてカルパッチョな感じも、
うん、
プラスしていただいてっていうね、はい、シャキシャキと、
うん、
ね、これ非常に美味しそうですね、夏食欲ない時なんかちょっと辛めに作っていただくと、うん、ね、あの食欲も湧くんじゃないでしょうかね、もちろんお酒のあてにも合いますし、うん、ご飯ももちろんね、バッチリ合いますんでね、うん、あのこれはぜひとも皆さん試していただきたいなと、ね、まあ、もちろんあのお好みで、
うん、
刺身の部分をクジラじゃないものに変えていただいても、
はい、
もちろん結構ですけ
ど、ね、結構ですよ、うん、
まあ、要するにカルパッチョと、ペペロンチーノの、はい、間にできた子というか、
そんな感じですね、
そんな感じですね、
うん、
でそれをサラダ感覚でいただいていただくということですよね、うん、うん、あの結構いい感じ、私もちょっとこれは食べてみたいなと思いますけれどもね、というわけで今日のヨーロッパの中心で愛を吠える、うん、カルパクジラのペペロンサラダ、
ね、
なんでこんな言い方なんでしょうね、私もペペロンサラダちょっと僕もなんかやられてますね何かやられてます ね、
そうですね、
というわけでね、これ選曲なんですけれどもね、はい、やはりねもうヨーロッパ、うん、
はい、
これヨーロッパというのはもうたくさん国があるんです ね、
ありますね、
ヨーロッパの中心というとね、うん、実際はもうヨーロッパを中心と言ってしまうとですね、チェコとかオーストリアとかあの辺になるんですね、スロバキアとかハンガリーとかね、はい、割とこうちょっとどう言いますかドイツ色の強い感じのあたりになるわけですけれども ね、
あね、
まあまあ、このどうですかカルパッチョであり、ペペロンチーノっていうのは割とイタリア料理的なものですけど、イタリアも、ちょっと若干中央ではない
ので、
もうヨーロッパというものを広く捉えさせていただくというところはこれで OK でしょうか、
まあね、
ね、はい、捉えさせていただきまして、その中でヨーロッパで、
うん、
ヨーロッパの中でやはり音楽、うん、我々ロック好きな人間の好きな土地というと、うん、やはりイギリスはロンドンでございます、
ね、
ね、ロック好きでございます、うん、ローリングストーンズしかり、はい、ね、ザ・ビートルズしかりですけれどもね、はい、もちろんパンクロック、うん、いろんなあの音楽ができた、
うん、
ね、もうロックのどうですかね、まあ、もちろんアメリカもアメリカで、ロックの生まれたところですけれども、ね、
うん、まあ、まあそうです
ね、またそれを新しいものに変えていったのは割と僕の中ではイギリスの方たちじゃないかなという感じはするんですけれどもね、というわけでそういう中で選ばさせていただきました、うん、ね、 まあ、確かにあのヨーロッパの中心でって書いてあるんでね、スウェーデンかどっかでしたかね、あの出身のヨーロッパというバンドありましたね。
ありましたね。
あれであのファイナルカウントダウンあたりかけたらいいかなとも思ったんですけど、まあまあ曲名的にもあまり演技がいい感じもしないので
演技の話になるん
ですけど、そっちを避けましてね、今言ったようにイギリスの方で、うん、そしてロンドンで叫ぶわけですからね、うん、もうこれも叫び声バッチリ入っております。
はい、
吠えるわけですから、はいはい、吠えまくっております、ね、この曲。
そうです
ね、そして、まあ、今ね、世界中でいろんな、出来事が起こってますんでね、うん、まさに、ぴったりじゃないかと思いますので、うん、この曲を聴いていただきたいと思います。はい、今日のヨーロッパの中心で愛を吠えるカルパクジラのペペロンサラダに選曲でございます。ザ・クラッシュでロンドンコーリング。はい、聴いていただきました曲はザ・クラッシュで1979年のナンバーでございます。ロンドンコーリング ね、吠えてたでしょ。
あやったね。
なんであなたが言うとおかしいんでしょうね。
なんでよ。さほど変わらんよ、さっきのと。
そうですかね。まだ僕にはショッカーに近いものに聞こえるんですけど。
いいや。
ね、かっこいい曲ですね。しかしこれはもう、ね、もうイントロから印象的な曲ですけれどもね、うん、なかなかかっこいい曲で、私も大好きでございますけれどもね、うん、クラッシュも、このあたりまでが私も好きなんですね。
あまあね、
1枚目、2枚目、3枚目ぐらいですかね、うん。一番好きなんですけれどもね、またいろいろご紹介していきたいなと思います。うん、というわけですけれどもね、うん、この最近ね、やはりこの暑さと、
はい、
そしてこの雨、
うん、
でこの昨日今日あたりが突風と、
はい、
それから雨
の 量、ねね、
量がすごくて、あのなんていうんですか、川が氾濫したり
増水して、ね、
増水したり、ね、流される方がいらっしゃったりですね、うん、あとあの風で飛ばされたもので、ね、怪我された方とか ね、 ね、あのいろいろ本当にあの各地で、
うん、
あのいろんな事故が相次いでますんで ね、
はい、
ね、皆さん本当に気をつけていただいて、でこういう気温の高い、うん、これ夏場ね、本当にこの夕立とかっていう時はまたその前にきつい風が吹いたりね、はい、あのしますしね、そしてまたもちろんあのそんな大きな、災害でなくてもね、うん、事故でなくても、あのどうですかね、もう夏暑いと思っているところに急なこの夕立で体が濡れて風邪をひくということもありますからね、うん、一気に体が冷えますんでね、あのその辺の対策もね、うん、皆さん気をつけてしていただきたいなと思うんですけれどもね、はい、あとあの個人的な、うん、ことで言いますとね、はい、あの気をつけないとってこう皆さんにね、今こういうことを言ってる私なんですけどね、うん、先週の火曜日の放送の次の日ですね、うん、水曜日にね、うん、私ちょっとあの落ちましてね、まあ、高さでいうと1メーターぐらいのところなんですけど、そんなに高いところからではなかったんですがね、うん、滑りましてね、足を滑らしまして、ね、そしてあの身近にあったものをバッと掴んだんですけど、うん、それがスポーンと抜けましてね、これうまくあの説明できないのが悔しいんですけれどもね、そして一応両足で着地をしたんですが、
はい、10.0、
もう形的には悪くなかったと思うんですけれども、あのどうも右足のね、はい、膝の下あたりだけね、うん、激痛が走りまして、そしてまあレントゲン取った結果、まあ、骨の方は大丈夫ということで、うん、まあ、強い打撲であろうということで、もう、シップを張ってね、うん、
はいはい、
ゆっくりしてきなさいと、うん、動くなと言われたんですけどもね、まあまあそうも言ってられずね、いろいろ動いてますんでね、なかなか治らず、まだね、足こう痛いまま ね、不便してるんですけれどもね、うん、本当に、まあまあ、自分でこういうことをやっておきながら皆さんにね、はい、言うのもおかしいですけれどもね、うん、まあ、自分で身をもって知りましたので ね、
あ、まあ、ね、
本当に、普段日常、うん、当たり前にしていることでも、はい、やはりこの暑さであるとかね、うん、そういったことでこう一瞬ポッと、ね、ぼーっとしてしまって
気が抜けた時
に、うん、こういう、ね、怪我をされることもあるかもしれませんしね、はい、そちらの方も皆さん重々気をつけていただいてですね、です本当に夏は楽しい季節でないといけないですから ね、
うん、ね、夏ですから、
夏ですから ね、 ね、そういう時に怪我とかね、
そうそうそう、
風邪ひいたりしてる場合じゃないんでね、うん、やはり皆さん体の健康もそうですしね、うん、そして事故等ないようにね、はい、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、はい、あとまあ心配なところで言いますと、うん、何週間前の放送でも、はい、ご紹介したんですが、私の敬愛する今の清志郎さんですね、はい、
うん、
病状の方どうなっているのか、それ以降うん、ホームページの方を見てもね、
はい、
まだ経過的なことは書いてないんで ね、
ね、
まだどういう今どういった感じなのかわからないんですけれどもね、うん、本当に心配ですよね、がんが転移されて、うん、ね、せっかく復活された後で、
そうそう、
非常にこれからのまたね、うん、ご活躍を楽しみにしてたんですけど ね、 そうそうね、皆さん本当に楽しみにしてらっしゃったと思うんですけどもね、私もライブ久しぶりに見たいなと思ってたんですが、うん、まあ、しばらくはちょっと活動を できない状態で療養されているということで、
まずじっくり、ね、していただかない、
そうですね、もうここはしっかり直していただいて、うん、そしてもう完全復活をまた遂げていただいてね、はい、また我々の前に姿を見せてほしいなと思うんですけどもね、うん、というわけで、まあ、今日の、次の曲なんですけどもね、うん、あの私の敬愛するのは、うん、今の清志郎さんでございます ね、日本のもちろん私ボーカリスト、私もボーカリストでございますけれども、
は
い、ボーカリストですね、そもそも音楽をやろうとね、バンドをやりたいなというきっかけになった方は今の清志郎さんでございますしね、うん、そしてこの相方の今井力のね、はい、敬愛するギタリストといいますと
チャーさんですね、
そうでございますよ ね、竹中さんですね、
そうです
ね、というわけで ね、あの1986年に、うん、これ確かねアニメの主題歌やったと思うんですけどもね、うん、この今の清志郎さんとジョニー・ルイス&チャーということで ね、はい、ユニットを組まれてね、うん、1曲あの発表されてるんですよ、ほうほう、この曲をね今日は非常に楽しい曲ですからね、聴、いていただきたいなと思うんですけどね、うん、本当にこの、まあ、プライベートでも仲のいい、今の業者さんとチャーさんは仲がいいみたいですけれども ね、うん、まあまあ、でも表立ってどうですかね、例えばアルバムの中でとかそういうのは今まであまり聞いたことがなかったですよね、この頃まではね、うん、これ1986年ですから、はい、もう今からどうですかね、20年以上前ですけれども、ね、もうその前もキャリアの長いお二人ですが、うん、一緒にされるということはなかったと思うんですけども ね、ちょっと珍しく、はい、このユニットでやっておられる曲を1986年のナンバーで聴、いていただきたいと思います。今の清志郎、ジョニー・ルイス&チャーで SF。
チキンサラのこの曲、
なるほど、まだ今日も一つ音出ませんでしたね。
これね、
そこですね。そこ大概出ませんね。もういいんですよ。
ね、
あなたもキャリアの長いギタリストですからね。
しつこくやらない方がいい、
そうそうそうそう。スパッと決めていただいてね。チキンソウル、この1曲のコーナーでございますけれどもね。今日はどういった曲を？
今日はね、はい、ハイラインブロックさんっていうね、
はい、
僕の好きなギタリストがいるんですけども、
はいはい、
先日ね、ホームページの方で、はい、お亡くなりになられたという情報が来ましてね。
はい、
食道がんらしいんですけども、亡くなりになられましてね、多少の私がショックを受けておりまして、ね、っていうのがね、この人のギタースタイルっていうのはね、すごく楽しく弾いてるのが伝わる人なんですよね、
はいはい、
ニューヨークで、まあ、スタジオミュージシャンからずっとやっておられる方なんですけども、うん、まあ、成り立ちもね、僕にある程度近いところありますよね。
お、
ギターを始める前にベースを弾いてたらしいです、
はいはいはい、
学生時代ね、ベース弾くんですけども、はい、しかしながらライブとかをするとギタリストがえらくモテるのを見たんですね。
なるほどなるほどなるほど、
これはやっぱりギターかと思って、ギターに乗り換えたらしいですね。
ああ、なるほどね。大体みんな下心ですよね。
そうですよね。僕もね、中学校の時ね、やっぱりモテるためにギターかと思ってギターを買った人間の一人ですからね。
あ、まあ、僕もそうですよ。
あ、そうですか。
まあ、もちろん音楽が好きで歌いたいというか目立ちたいというのはあったんですが、そして音楽を純粋にやりたいのもあったんですが、中学校の時にですね、その当時私の好きな女の子がね、チケットを買ってくれって言うんですよ、
うん、
コンサートのね、はい、アマチュアバンドのライブの、はい、で、まあ、買ったわけですよ、うん、でどんなもんか、まあ、見たことないですから、はい、生のロックバンドなんていうのは、うん、
まあね、
で見に行ったわけですね、はい、そうするとすごくキャーキャー言われてはるわけです
キャーキャーね、
キャーキャー言われてはるわけです、うん、はい、まずそこに引っかかりましてそこへ持ってきて、その後、うん、分かったんですが、はい、その僕の好きな女の子がそのチケット売ってくれた子は、うん、そのどうもそのバンドのボーカルの人と付き合ってたんですね。これは私悔しいですね。これは私悔しいですね。これはもう見返しやらないとっていう感じもありますよね。
反骨精神がそこで
生まれたわけですね、はい、うん、それからまあまあやりかけたようなもんですけれどもねまあきっかけなんてそんなもん
です、まあまあね、
うん、そこからどうやっていくかですからね、
うん、そうですよ、
今市からの場合、ね、そうですよね、あなたの場合
も、
ね、
長い年月の間に
そうそう、
ね、考え方が多少なりとも関わってね、
それはできますよ、純粋に音楽が好きになる人もいればね、 もちろんあの相変わらず女の子にモテたくてやる人もいれば ね, ねやっぱお金儲けに走られる方もいらっしゃるし ね,、まあ、ね、もういろんな方いらっしゃいますから、それはまあ、はい、あのきっかけですからね、うん、単純にね、というわけで、まあ、話の腰を折ってしまいましたが、
ね、はいはい、ね、まあ、そういう下心もありのなんですけども、はいはい、あの俗にあのスタジオミュージシャンの方っていうのはね、うん、結構地味に思われるんですけど、
そうですね、基本的に
はね、この人の場合はね、食っちゃうタイプなんですね、メインの人
メインを、
うん、なおかつお客さんが楽しんでもらわないといけないっていうんで、うん、この人のパフォーマンスをね、僕 3,4 年、前ですかね、大阪がまだブルーノートの時ですね、はいはい、見に行きましてね、うん、今なかなかないですよ、お客さんのテーブルの上をずっと歩いていくという、
テーブルの上を、
上をお客さんも分かっていてね、自分たちの飲んでるドリンクを避けていくんですよ、
はいはいはいはい、
で体大きいですから、あのテーブルが不安定なんですね、だからお客さんがテーブルをガチッと持って安定させて、
あ、支えてあげるわけですね、ですよ、あ、もうまさにこの客観客と一体化した、
お客さんの方も来い来い来いと思ってるわけですよね、
なるほどなるほど、
で、あのずっと一番奥まで行くんです、
ほう、
もう上下からずっと回って最後帰ってくるという、それの間ずっとギターソロ弾いてるという、
はあ、すごいですね、
もうね、もうお客さんもギワワキャキャです、
そうなりますよ ね, ね、
で特にね歌ってるんですね、歌が歌って歌も歌うんですけどね、まあ、この人ね、あの黒人さんで、まあ、なんていうんですかね、あのご陽気な方でね、はい、滑舌はあんまり良くないんですけど、
はいはい、
あのもういい歌なんですな、ね、うん、そうですよ、で、音色で言うとね、うん、なんていうんですか、こういうちょっと美しいような、
そうです、ね、リバーブのかかった
リバーブってコーラスがかかっててね、はいはい、あの独特のね、トーンをね持ってはりましてね、あのちゃんとあのわーっといくとこと、あのインテリジェンスの部分がねちゃんとあってね、あのギター科の大学の、ね、ギター科をちゃんとご卒業されてるんです、僕はあんまりねそういうあのなんていうんですか、お勉強されたインテリジェンスなギターっていうのはあんまり僕個人としてねあんまり好きじゃないんですけど、この人はね隠し持ってるんですね、それをちゃんと、
なるほどね、そこからさらに発展させてはるわけですね、
そうそう、あの僕がいつも言う技術は使うためにあるという、ね、あのお勉強したことを発表するんじゃなくて、僕が自分が証言したいことについてあの学んだっていうことを実践されてるギタリストなんですね、
なるほど、
でライブなんかもかなりはちゃめちゃなんですよ、
うんうん、
でね、ただ CD とか、ね、音源聞くとはちゃめちゃな中に じっと聞いていくとね、あのかなり計算されたっていうところがありますね、ちゃんとジャズの中でもねマイルス・デイビスであるとかね、
はいはいはい、
ああいう大御所、
大御所と
やっぱりファーストコールっていうんですね、あのスタジオミュージシャンがすぐに電話第一本かかってくるのファーストコールっていうんです、はいはい、ファースあのニューヨークでのファーストコールのギタリストですね、
あ
で、ね、広いですよ、ね、あとはねスティングもやってますし、
はいはいはいはい、
ビリー・ジョエル、
あロック畑といいますか、うん、ポップスの方にもも
うあのねどこのエリアも関係なくいける、
ジャズにこだわらず、
そうそうそう、
ね、
だからあのレゲエの曲も作ってみたりとか、あとここ最近ではずっとブラジル音楽をやっておられたりとかね、あの幅はすごい広いんですよ、
なるほど、
だからねあのその辺をね今日は聞いていただきたいなと思ったんですけども、はい、ね、まあ、今は夏でございますから、
はいはい、
でこの人のコンビでいうとマーカス・ミラーとウィル・リーという2人のベーシストがいましてね、はい、この2人とよく組む場合があるんですけども、はい、僕が今日持ってきたのはマーカス・ミラー、
はいはい、
まあ、マイルス・デイビスの秘蔵子ですね、
はい、
そちらの方の、ライブ版で、
ライブ版で、
ございますので、
はい、
歌がねレイラ・ハザウェイという、うん、ダニ・ハザウェイさんの娘さんが
歌ってます、ね、
すごいキュートな子ですね、僕もそのブルーノートで見たことあるんですけど、
あちょっと楽しみですねこれは、
で、娘さんが歌ってギターが、はい、ハイラインブロック、ベースがマーカス・ミラー、
マーカス・ミラー、
まあ、ゴージャスな、
ゴージャスですね、
音をね、で、まあ、夏向きにサマータイムもアレンジされてますから、
おなるほど、ね、
それはそれでまた楽しんでいただければ、
本来は割とサマータイム暑苦しいです
けど、ね、暑苦しい感じですけどね、まあ、元はオペラですけどね、
おそうですね、
今日曲はね、まあ、ジャニスね、ジャニスあたりはもうかなり、
もうすごいことになってますけれども、
ね、まあ、今日はねちょっと軽快な、ね、
軽快な感じで
ほになってますんで、
聞いていただきたいですね、ね、じゃあ曲紹介の方お願いします、
そうですね、マーカス・ミラーフューチャーリングハイラインブロックです、サマータイム、
はい、聴いていただきました曲はマーカス・ミラー、ウィズ・ハイラム・ブロック、
はい、
で、ね、サマー・タイム。すごいですね、ダニー・ハザウェイの娘さん、
はい、
なんていうお名前、
レイラ・ハザウェイ、
レイラ・
レイラ・
レイラ・ハザウェイ、
レイラーと、まあまああんな感じですね、
レイラ・ハザウェイ、声がそっくりです ね、お父さんと、
ちょっとフェイクな感じの ね、歌い回しとかはね、
もうまさに似てますね、うん、あのもう本当にこうなんていうんですか、不死と言いますか、
ね、
そうそう、もう本当に声すらも似てる感じですよね、うん、顔も似てるんですか、
ちなみに顔はね、いや、ちゃんとね、キュートな感じ、
ちゃんとってあなた失礼ですよ、ダニーさんに
そうですね
ダニーさんに失礼ですよ、ね、
キュートなね、あのいつもニコニコしてるね、お嬢さんでしたね、その時も僕がね、ちょうどブルーノートって、ね、あの普通、真正面からお客さんって見るじゃないですか、でもね、ブルーノート真横から見られる席があるんですよ、
はいはいはい、
僕真横の一番前に座ったんですよね、だその横がキーボードとあのレイラ・ハザウェイがいてね、
はいはいはい、
あの弾かない時もいつも終始ニコニコでね、
ニコニコと
ニコニコ、僕とニコニコのスマイルのね交換をしてたわけです、
いや、それはあなたの気のせいだと思うんですけどもねだいたいあのポスターでも、うん、部屋に貼ったポスターもね、はい、どこにいてもこっち見てる気がするでしょ、
あ、まあね、それに目が動いたりするもんね
それに似てると思いますよ、
ね、そうかな、
バカなこと言っておりますが、ね、でもかっこよかったです ね、もうまさに軽快な感じで、
はい、
どうですかね、サマータイムのもうこの曲をここまで軽快に仕上げるか
という、ね、そうそう、ね、まあ、またね、またジャニスはジャニスでね、持ってきてね、
あれはまたね、もうあれはもう言ったら
すごい声もね、
あれは飛び道具ですから ね、まあ、ね、もうアダルト私も大好きですけれども、ね、
まあ、僕も好きだよ、
まあ、でも飛び道具ですよ、あの方、ね、あの方自身
がね、
ですけれどもね、うん、聞いていただきました、
はい、
というわけでね、メールの方をいただいておりますのでご紹介します、
はい、
ラジオネームリンさんから、はい、
ありがとうございます、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
ね、昨日一昨日の天気怖かったですね、
うん、
大雨強風雷、
はい、
ね、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます、うん、はい、本当に自然の力って怖いですね、うん、ということですけれどもね、うん、さて、
はい、
リンは27日日曜日、はい、八日市観光花火大会に越川八千代橋付近に場所が変わってから初めて行ってきたのですが、我々が行った花火ですね、リンさん見てらっしゃったんですね、
はい、
車も人も多く、
はい、
確かそうですね、
そうです、
車を止める場所も見つからなかったので、うん、車から見ることになったのですと、そこでのこと、
うん、
一緒に行った方と花火の話をしていると、最後はスターマインや、
うん、
一尺玉が上がるんやで、
うん、
という話の中のね、一尺に私が引っかかりましたと、
一尺、はい、
ね、一尺ってどれぐらいですかとその方に尋ねたわけですね、うん、そうすると驚いたことにその方から出た答えが、
はい、
ヒュードーンと自信満々に答えはるのですと、
なるほどねこれまた絵面で考えるとまたそれはそれで面白いですね
、はじめさんも力さんもお分かりとは思いますが、はいはい、
うん、
私は一尺は30センチぐらいやなとか、
うん、
手でこれくらいかなとかっていう返事を期待していただけに、
はい、
最初が目が点と、
はい、
その後も真剣に同じことを繰り返される姿に、
う
ん、お腹が痛くなるほど笑いましたと、
あ、なるほど、
ね、結局最後まで私の思う返事はいただけなかったので、ね、ネットで調べてみますと、
はい、
一尺は15玉といい、およそ、およそ30センチ、
はい、
開いた時の半径が280メートル、
お、
空に打ち上げられても大きいわけですね、
う
ん、
そうですね、
これからもあちらこちらで花火大会がありますが、うん、皆様一尺はヒュードーンですよっていう感じでねこれ気持ちわかりますけれども ね、この今おっしゃった方の気持ちもわかりますけれども ね、しかしあの今僕適当に伸ばしましたけれどもね、はい、その方のヒュードンはひょっとしたらかなり正確なヒュードンやったかもしれませんし ね、
もっと早かったかもしれないし、もっと、もっと足らないよ、
もっと長いかもしれない、僕の今のが一尺なのか ね、
そうそう、ヒューじゃなくてドーンがもっとでかいとかね、
かもしれませんしね、しそれはもう僕どっちかというと尺のわからない男ですからね
尺ということでちょっと今調べてみましたらですね、
はいはい、
世界最大は4尺
4尺
ですね、4尺玉があって
ということは開いた時の半径はすごいことになるんじゃない
ですか、800メートル
800メートル
100メートル飛ばさないとえらいことですね、
そういうことですね、以上打ち上げなく
て地べたに行きますね
地べたに行きますよ、よっぽど打ち上げないと、
はい、
いうことみたいですね。
えらいことになりますね。なるほど、そうですか。というわけでね、皆様花火大会、ね、これから、くれぐれも虫除けスプレーを忘れなく、はい、ね、見に行っていただきたいなと思いますけれどもね。そうですね、りんさんありがとうございます、うん、というわけでリクエストをいただいておりますので、聞いていただきます。アナログボックスで飛行機雲、うん、飛行機雲を眺めていたよ、水色に澄んだ空を重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて一つにはならず消えてしまった。いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも痛かった。今でもすぐに戻れるような吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる。夢を見た、泣いていた一緒に作り話みたいに二人で見つけた。口に出せない二つの願い浮かべたそのままで星には届かず胸にしまった。君の心に描いた未来、都合のいい言い訳でごまかし続けた。最後に君が教えてくれた。はい、聴いていただいてます曲はアナログボックスで飛行機雲でございます ね、はい、リンさんからのリクエストいただきました、はい、ありがとうございます、ね、リンさんも行ってらっしゃったんです ね、本当にね、花火大会楽しかったですね。また来年もぜひ我々も、まあね、行きたいな。
今度はちゃんとゴザとかね、
そうですね、持って行って、まあ、でもいい席でしたよね。あのこの八千代橋っていうんですか、この橋の、どういうんですかね、こちらから妖怪寺の方から彦根の方を向かいますと手前の
手前の
左に曲がったあの、はい、なんか堤防の階段みたいなところでね、
まあ、本部席にね、
本部席にほど近いところで ね、我々見ておりましたけど、
ね、スタンドマイクありましたからね、
そこに行こうかと、そこ出ていこうかなと思いましたけどでもね、あそこで見てましたけれどもね、非常にいい席で我々も見ましたけど ね、また来年も楽しみですから、ね、まだこれからそしてどんどんと花火大会も目白押しですのでね、皆さんどんどん夏はお出かけいただきたい、ね、虫除けスプレーを忘れずに行っていただきたいなと思います、ね、
はい、
チキンソンの方から、お知らせが、
ですね、はい、8月3日日曜日なんですけども、はい、ライブを行います、はい、ところはですね、森山のブルー、森山駅からほど近い
ところです ね、
そ、 うですね、
はい、
そちらの方で、熱中世代ミュージックジャムボリューム1という、
名前が
熱中世代ですよ。
熱中世代です。
僕去年熱中症になりましたからね。
なりましたね。
まあまあそれぐらい熱いやつをやりたいなというところですね、はい、今回メインになってるのはね、チャーミー林くんがですね、はい、ギター弾くんですけど、もう高中正義、もう夏ですな。
あ、
まあ、この、高中正義を、トリビュートするバンドを、取り迎えまして、その前が私、はい、今一からチキンソウルで。
チキンソウルで。
出ますのでね、はい、もうこちゃこちゃにくちゃくちゃにしてしまいますので、
なるほどね、楽しいライブ、
ね。楽しいライブをしたいと思います。
はい、
オープンはですね、はい、18時、6時ですね、
はい、
スタートが18時30分、6時半から、はい、スタートとなります。はい、前売りの方が、1800円、当日の方が当日も1800円になってますね。
これちょっと、
まあ、あれですね、どちらにしましてもこのラジオ聞いていただければ1800円で入場できますので、
入り口でラジオ聞いてきましたと、はい、言っていただければ、前売り料金で
なっております。
手はずは整っておりますのでね、
はい、
ぜひ皆さんね、8月3日はね、森山
ブルー、
フリースタイルバーブルーですね。
そうですね、
森山駅から歩いていけますんでね、はい、ぜひとも、まあまあ、できれば電車で行っていただくと、はい、お酒も飲めて楽しいですし、もちろんお車でね、うん、行っていただいてソフトドリンクで楽しんでいただくということもね、うん、もちろんその辺はですね、はい、ソフトドリンクの方も楽しめるライブをチキンソウルをやっていただけることだと思いますので、
ね、やりますよ、
はい、
ハードル上げられてもね
ね、皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、それではね、うん、今日も本当にね、まあ、雨降りました。明日からまたちょっと暑いかもしれないんで ね、
う
ん、本当に熱中症、はい、そして今日本編でも言いましたけれどもね、突然の雨なんかの備えもね、はい、きっちり持っていただいてね、体調の方気をつけて、
はい、
1週間またね、うん、来週の火曜日、
はい、
楽しみにしていただきたいなと思いますけれどもね、
はい、
というわけで今日も、チキンソウル今一からと、
はい、
そして天の声サイモンさん、
はい、
そして私はじめでお送りしました、はい、また来週も7時から火曜日ですね、
はい、
8月5日になるのかな、
もう8月、
そうですよ、
うん、
ね、7時から81.5でまたお会いしたいと思います。それでは皆さんお元気で、お気に
さよなら。チキンサウナ、チキンサウナ、チキンサウナ、チキンサウナ。こんにちは、チキンソウルの鑑定サービスの、今井力でございます。ね、暑いですけど今日ね本当にね、雨降ったでしょ、雨降ったんでねすごい涼しかったね、また二度ねしましたね、本当にね、うん、この季節ねちょっとね、まあ、仕事も立て込んでるんですけども寝る時間が少ない、これねきついんですけどもね、この朝方に涼しいとね、もう眠気がねすごい、なんていうんですか、強烈でしてね、あんた以外今目覚まし時計で起きることはないんですけども、携帯の方でね目覚ましつけてますから、一応2回鳴るようにしてるんですけどね、1回目気づくんですよ、でもう1回鳴るからねと思いながらもう1回グッと寝てしまうんですけどね、2回目の音を気づかない場合があって怖いですね、これはふとしたことですよ、本当にね5分ぐらいでそれが気づくんですけどもね、あっと思いながらねダダバタッとしながらね、まあまあ行くわけですけども、この間ね、洞爺湖サミットがあってから、福田さんがね、ね、まあ成功したとおっしゃってるようでございますけども、なんていうんですか、英語が福田さん堪能というお話もあったようなんですけども、英国ですね、イギリスの方で、まあ、向こうでもあんまり使わない言葉はもう使わないようにしようという話があるみたいなんですけどもね、日英で共通する言い換え単語っていうんですか、展望、よく言う何とかのビジョンを持ってとかいう展望ですね、これね、もうイギリスではもうあんまり使わないんでやめときましょうみたいな話があったりね。あとはね、どうですかね、ガイドライン。これ指針ということらしいんですけどね、日本で言うと。これも使わない。向こうでは使わない。ガイドラインぐらい使えそうな感じがするんですけどね。あとね、協力関係。これね、パートナーシップっていうことですけどね。これパートナーシップも使わないっていうことですからね。ということは日本人とね、っていうこともあるのかな、もうあなたとは付き合いたくないかなっていうところの気持ちもあったりとかするのかもしれませんけどね、まあ、言葉もね、国々によってね、取り方っていうのはいろいろあるんですけども、まあね、言い間違いというのは、僕の場合はね、言い間違いは大概、ダジャレに切り替えてね、使いますけどね、ホエールをホエールで言うたりね、ね。使いますけど、今日なんかね、今日のあんまり良くなかったみたいでね、やっぱり先週のでモナっていうのモナちゃんの方が良かったみたいですけどもね、まあ来週がねまだ考えられてないんですよ、 ここ最近はねちょっと早めにずっとねネタを作ってやってみたんですけど、今日はまだ、まだできてないんでね。ただね問題は日曜日にライブがありますので、日曜日までにはこれをやっておかないと、日曜日炸裂しまして次の日もうぶっ倒れておりますので、その次の日が火曜日になってますとね、当然もうラジオが始まるわけでして、このスケジュールでいくと作ってる暇がないということになりますのでね、できるだけ土曜日までにこの、ね、ネタを仕込んでやっていきたいなと思うんですけども、この夏どうですか、はじめさん、やりたいこと、この夏中にやりたいこと。
おはようロピアンですか
出ましたね、
おはようロピアン。
おはよう、
これもやっぱりじゃあサミットでは使えないです
よね
この夏中にやってみたいことですか、はい、まあそうですね、夏中でしょう、うん、まあ必ずやることっていうと大抵バーベキューやりますよ ね、
はい、
ね、毎年やりますし、でもそれはもちろんスケジュールの中にはあるんですけれどもね。ただね、この足の痛みが、
はい、
いつまで続くのかというところも問題なんです。
これ、ね、
これなかなか治りそうな気配もないんです、私自身。痛みが全然引かないどころか、なんかね、まあ、右足の膝の、はい、下、膝下の横っちょですね、外側っていうたらいいですかね、うん、
はい、
が痛いんですけれども、うん、ずっとかばって歩いてるせいかね、右足首まで痛くなってきましてね、
負担がかかってんね、
もう本当にこれと言うて家でじっともしてられませんので、
まあね、
どうしようかなと思ってね、これ治ればね、それはもちろんいろんなことを考えるわけですけれども、
ね、まずは、体のことからね、
そうそれどころじゃない感じですからねですし、まあ、そしてね今年、まあ、今年に限ったことじゃないとはいえね、はい、やはり暑すぎますからね、
今年ね、暑いね、本当に
39度とか見ますよ、
はい、
うん、この間なんか私車走ってまして、なんていうんですかね、道の温度表示のやつに41度に見ましたよ、
はい、
まあ、現実が41度あったかどうか分かりませんけども、
まあね、測ってる位置によってねだいぶ変わりますけどね、
もうそれはもうたまったもんじゃないですよ。ですのでもうあまりね、どういって足が痛いから海に行くわけでもない、なまあ、元々あまり海とかに
海が似合う、
海が似合いますよ僕なんて、
似合うのかない
やいやいやタイプじゃないとはいえね、まあそうですかね、何をしましょうか、
ね、
この夏、
うん、
ね、割とインドアでいいかなって
ネットサーフィンとかする、読むか、
読むかしでね、
で
もいいかなと思いますけれどもねそうですか、何か予定されてますか。
僕ね、まだない、これから作ろうと思うんやけど、今回ね短いのお休みがどっちかというと、
ほうほうほうほう、
4日間ぐらいかな、
あ、いわゆるお盆休み
ですね、お盆休みね、となるとね限られてくるんだな、これ旅行行くわけでもなく相手もなく、
そしてまたそういう時期は混みますからね、
混みますよ、前ね下呂温泉とか行ったんだけどね、はいはい、温泉暑いのに温泉、まあ、それはそれでいいんですよ、
それはそれでいいと思いますよ、
ね、いいんですけどもね、
ゲロッパーですね、
ゲロッパーゲロッそうそう漢字で書くとね、ゲロ温泉ってね、足湯が有名なんですよね、だからね暑いさなか歩き持って足湯に入るでしょ、また汗かく、
暑いですよね、
暑い暑い、
あれでも出た後がスッキリするんでしょ、まあ、足湯っていうのは基本的に、
ね、足湯もねそのお店っていうかね、やっておられると場所によってね暑さが違うの、温度が、
はいはいはい、
だから、ま、足が真っ赤になるところからぬるい感じのところが、ね、あるので、ね、それはそれでね楽しめるといえば楽しい、ね、
それいっぱいあるんですか、足湯のところ
は。あるある、もう十何箇所あるん違うかな、うん、
靴下を履く暇がないですね。
あ、そうそう、草履で行ってくださいまずでね、間違っても長ズボンとかね、普通のジーンズの長いやつはやめた方がいいですね。
いちいち折らなきゃいけませんからね。
そうそう、大変ですよね。
そうです、
うん、短いやつでいった方がいいですね。ホットパンツ言うんですか。
ホットパンツ、まあまあ女性のね、
ね
あれです。
ホットパンツ、ね、昔のプレイガールとか、ね、その辺の時代。
今まだ流行ってるんでしょ、だけど。
そうなの。
ホットパンツというのかどうか知りませんけど、ああいう短いズボンね。うん、
はいはい、まあ、流行っていただきたい、
ね。女性の方はたくさん履いてらっしゃいますよ、うん、あれですね。
短いパンツといえばね、今、今年の水着、女性の水着、
はいはいはい、
ティーバッグ仕様らしい、店ティーバッグがあって その上にまた
あ、はいはいはい、あのテレビで見ました。そう、上からこうちょっと T の部分が見えてるんですよね。
あれはちょっとね
今の顔
あれはもう僕からしたら犯罪ですよ。
犯罪、
犯罪犯してもおかしくない
まあね、
あれはねそそりますね。
ああそうですか、
ね、いいですよあれで、
ま、僕は割とでもね、ビキニとかね、例えばそういったものよりも、はい、その上にこう今なんて言うんですか、僕あまりそういうこと詳しくないんですけど、はい、なんかこう腰に巻いてらっしゃったりするじゃないですか、はい、下にビキニを履いてて、腰にこう
スカーフみたいなのね、はい、巻いてますね。
僕あれの方がね、はい、好きですね。
あ、そうなんですか、
だからやはりドカーンと見えてるよりも
ドカーンとは見えてないじゃん、まあまあね、露出度で、
よりもこうえっていうね
それはほぼチラリズムに近い、
ね、そうそうそう、だからそっちの方がやっぱ僕は好きですね、は
い、そっちの方が好き、
うん、どうぞ見てくださいっていうよりもね、
どうぞ見てください、ね、
まあまあ雰囲気的に
ね、まあ、ティーバックですからね、今年流行りはね、どうぞ見てくださいですよね。
僕はそっちの方が好きですけどね
ワンピースなんかどうなんですか。
あ、好きですね。
ワンピースの。
ワンピースいいですね。
競泳関係。
あ、そのワン、あ、
ワンピースの水着の。
あ、競泳の水着は別に。
そんなに関係なく。
そんなに関係ないです。あれはスポーツのためのものでしょ、はい、
ね、そうそう、ね。オリンピックに出るような仕様ではあかんわね。
そうそう。
3人がかりで着るようなやつ。
そうそうそうそう。あれではちょっと ね。
ちょっときついですとか言わない、
ね。きついですって言わない。見てる方もきついです。けれどもね、
いいじゃないですか ね
水木、ね、これからね、はい、本当に皆さん海や、
ね、
ね、湖は琵琶湖とかね
行かれますでしょ、これね、
多いでしょうし ね、
もうそうですよ、だから
しばらく行ってないですね、私は。
僕行ってない
です、ね、まあ、この間バリ島に行った時には、はい、まあ、海に行きましたけど、1日だけ、あとは行ってないです ね、はい、ね、あまり好きじゃないですね、
でも水着見るのは好きでしょ。
そらそうですけど、でも別にそのために行こうと思わないですね。
鑑賞じゃないからね、っていうことね。
そうですよ。よく思うのがね、うん、はい、グラビア。
はい、グラビアね。
あれもう考えたらおかしい話ですよ。和室で水着着てる場合ありますからね。
まあまあね。アラーキーさんとかね。もうすごい感じのね。
おかしいでしょう。台所で水着着てたりしますからね。あれはちょっといただけないなと思いますけれどもね。
まあそしたらね、海で今年ね、撮られた、シャメールでもいいじゃないですか。ね、そういうのも受け付けられるんですかね、メールアドレスの方で。
そうですね、
映像なんかを
皆さんのまた ね水着姿、ね、まあ、ご自慢の水着の、
ね、今年流行るのティーバッグでもいいじゃないですか、
それが見たいんでしょあなたは。いやいや、それは来たら嬉しいですね。
来たら嬉しい、
本当に来たら嬉しいですね。
ちゃんと言いましょうか、99@815.fm、ね、
ちゃんと言えてないですよ。
大丈夫ですか、99@815.fm で、
そちらの方までね、メールで添付していただいて ね送っていただければ。
そしたらもう毎週僕もね、この暑い中このスタジオに来るのがすごい楽しみ、
楽しみになるね、そうですか、夏をそれで乗り切っていこうという感じですけれども ね
心の健康をね、ここで保っていこうじゃないですか、
はい、あ、なるほどね言ってることがよくわからなくなってきましたけれども ね、
ね、はい、あ、まあまあこれからねまだまだ暑いですけども
、ね、もう来週8月ですからね、
そうそう、暑いですからもう健康の方に気をつけていただいて、はい、楽しんでいただきたいなと思う、この夏のね。
そうですね、
まあ、まずは来週8月第1回また楽し
い5日ですね、
5日ですね、
はい、
やりたいと思いますので、
はい、またそしてね、このネット放送を聞いておられる方もね、本当に生放送も、はい、インターネットスタジオライブカメラというのでね、
は
い、
出てるんですね、
見れますんでね、はい、火曜日7時にパソコンの前にもしいられる方はね、はい、ぜひとも生放送の方もチェックしていただきたいなと思います。
はい、ぜひともその辺は見ていただきたいと思います、
はい、
それでは、今週も撮ってきました、はい、アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、チキンソルの今力でお送りしました。それではおきにさよなら。